ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Kisna no minasang. Kyo ni sen ni junen, shichigatsu, juichi nichi, doyoubi wa, watashi, sashi ga, ichichikan no nihongo hoso wo okuri shimasu. Kyo no bangumi wa, nyusu kara hajimari, suzuite, komento to Indonesia no samusama na joho, soste, Indonesia no ongaku wo okuri shimasu. Sore dewa minasang, mazu wa, sashi ga osotai suru nyusu wo okiki kudasai. Hiki suzuki,周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ミャンマーの軍事政権は安定が回復するまで ASEAN 特使の訪問を拒否したことについてお伝えします。ミャンマーの軍事政権は3ヶ月前に選挙で選ばれた政府を転覆させるために立ち上げたクーデターをめぐって国民の抗議に直面しているが、国の安定を導くまで東南アジア諸国連合 ASEAN の特使による訪問を承認しないと述べました。先月のミャンマー危機サミットで ASEAN 諸国の首脳は5点で合意に達しました。会議には2月1日のクーデターのプロッターであるミン・アウン・ライン上級将軍が出席しました。コンセンサスには暴力を終わらせるための要求、軍とその反対派との間の対話、人道支援の強化及び ASEAN 特使の訪問の強化が含まれます。軍事評議会のスポークスマンであるカウン・テツさん少佐は、彼のブリーフィングで、現在、彼の党は国の安全と安定を優先していると述べました。それが一定レベルの安全性と安定性を達した後にのみ、彼らは特使に協力しています。それでは次のニュースです。インドの野党は、予防接種を加速するように促すことについてお伝えします。インドの野党指導者であるラフル・ガンディ氏は、週に150万人の新規症例が発生した第2波を行政するために、国の人口に適切にワクチン接種し、科学的根絶に基づいてコロナウイルスを追跡するよう政府に求めました。モディ首相は、宗教祭や政治活動によって何万人もの人々が超分散のために集まった後、第二の波を制御する上でのインドの唯一の希望と呼んでいます。インドは世界で2番目に大きなワクチン生産国ですが、COVID-19 の波を制御するのに十分な容量を配布するのに苦労しています。それでは次のニュースです。イギリスは40歳未満の人々にアストラゼネカワクチンを提供することについてお伝えします。イギリス政府は、症例数が少なく他の注射が利用できることを考えると、血栓のリスクが少ないため、40歳未満の人々には可能な限り、オックスフォード大学とアストラゼネカ COVID-19 ワクチンの代替ワクチンを提供すべきであると述べました。最近、 オックスフォード大学によって開発されたアストラゼネカの COVID-19 注射が、血小板レベルの低い稀な血栓を引き起こしたという報告があります。その若い大人によく見られます。一部の国では注射は高齢者にのみ行うことを推奨しています。ワクチン接種と予防接種に関する合同委員会は、この提案はイギリスの COVID-19 の低い感染率と、ファイザーとモデルナが製造した他のワクチンの入手可能性を反映していると述べました。当局はイギリスは7月末までに全ての成人に COVID-19 ワクチンの紹介、投与を提供すると述べ、他のワクチンが利用できない場合は、その年齢層の人々がアストラゼネカ注射を受ける方が良いと強調しました。それでは次のニュースです。ベトナムはアストラゼネカ COVID-19 接種者の最初の死亡を報告することについてお伝えします。ベトナムの保健省は、アストラゼネカ COVID-19 ワクチンを接種した患者の最初の死亡を報告しました。アンギアンからの35歳の女性医療従事者は COVID-19 ワクチンの紹介投与を受けた翌日の2021年5月7日金曜日に死亡しました。女性はアンフィラキシスと呼ばれるアレルギー反応で亡くなりました。同僚はこのようなケースは COVID-19 ワクチン接種では非常に稀であると述べました。ベトナムは3月上旬に予防接種プログラムを開始して以来、約75万人に予防接種を行っています。すべての容量はアストラゼネカによって製造されたワクチンです。ベトナムは対象を絞った集団検査と一元化された検疫プログラムを通じて発生に迅速に対処する可能で称賛されています。それでは次のニュースです。150万のアストラゼネカ COVID-19 ワクチンがインドネシアに到着したことについてお伝えします。2021年5月8日土曜日に合計138万9600万回分のアストラゼネカの COVID-19ワクチンがインドネシアに到着しました。多国間コファクススキームによるアストラゼネカワクチンの到着は、スカルノハッタ空港にいるレッノ・マルスディ外務大臣によって歓迎されました。レッノ大臣によると、5月6日インドネシアも同じプログラムを通じて5万5000回分のアストラゼネカワクチンを接種したということです。したがって、今週受け取った3回目のバッチワクチンの数は、アストラゼネカの完成ワクチンの144万4900回分であることでした。ワクチンを運ぶ飛行機は、午前8時15分頃、バントン州タングランのスカルノハタ空港に着陸しました。これは COVID-19 ワクチンの第12段階の到着でした。この新しいワクチンの到着により、レッノ大臣は、インドネシアにはすでに7991万500回分のコロナウイルスワクチンが接種されていると述べました。インドネシアのワクチンは、シノファクが6850万回分で、アストラゼネカは641万回分で、シノファルムは100万回分です。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。
Thank you.
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシアからのお便りです。最初のお便りは、東ジャワ州のマランから来ました。マランのモハマディア大学の防災ボランティア学生、またはマハレシガナは、東ヌサタンガラ州の洪水被害者の心理社会的問題の処理を支援しました。マハレシガナの会長であるリンディアフェリー・インドラワン氏は、東ヌサタンガラ州で心理社会的治療を提供している間、ボランティアはケラ島と南ティモール島地区の2カ所を訪問したと述べました。心理社会的治療とは別に、ボランティアのチームは石鹸、歯磨き粉、歯ブラシ、シャンプーの形で衛生キットを配布しました。衛生キットを購入するための資金は、マハレシガナとマランのモハマディア大学の学生によって集められた寄付から来ました。次の便りは、バリのブレレンから来ました。バリ島のガネシア教育大学の学生チームは、バンコクで開催された2021年の国際的知的財産発明革新技術博覧会イベントで6つのメダルを獲得しました。委員会は5月3日にこのことを発表しました。ガネシア教育大学の学生、卒業生及び広報担当の副学長であるイーワヤン・スワストラ教授は、ガネシア教育大学は起業家の学生の数を増やすために努力を続けていると述べました。さらに、キャンパスは学生が新興企業を出産できるようにすることも奨励しています。最後のお便りは、南スマトラ州のパレンバンから来ました。LLU は何十年にもわたってコーランの朗読の世界に献身したことで、国際的な朗読者、モアマル・ザイナル・アシキン氏に障害の献身を投与しました。この賞は5月4日火曜日にパレンバンで開催された第51回 LLE の PTQ の締めくくりに投与されました。LLE のサービス及び事業開発のディレクターであるアンハル・アハマツ氏は、モアマル・ザイナル・アシキン氏は、コーランを愛し放送するロールモデル及びカリスマ的な人物になっていると述べました。その際、モアマル・ザイナル・アシキン氏は、この賞を誇りに思い感謝していると述べました。現在66歳のモアマル・ザイナル・アシキン氏は、1961年に最初の朗読コンクールで優勝しました。その後、1980年以降、彼は州、国内、国際レベルで様々な朗読大会で優勝しました。リスナーの皆さん、これでインドネシアからのお便りを終わります。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1945年5月8日にヨーロッパでの第二次世界大戦が終了したことから始めます。1945年5月8日にカルスホルスのベルリンで戦闘指揮官のウィルヘム・ケイトル氏が無条件降伏の手紙に証明しました。ヒトラーが死んでいるのが発見された時、ドイツとヨーロッパを支配していたナチスは倒され、 ついにヨーロッパでの第二次世界大戦が終結したと宣言されました。しかし、その後40年以上続いた冷戦が勃発しました。次は、5月8日は世界赤十字デーの日と宣言されたことについてです。1948年5月8日は世界赤十字運動の創設者であり、同じ日に生まれたヘンリー・ドゥナンの北死を称える世界赤十字の日として祝われます。世界赤十字の日は赤十字国際委員会と参加した国内コミュニティのメンバーによって実行されるすべての人道活動を刺激し、促進し、促すことを目的としています。また、他国の人々の命を救うために戦っているボランティアやスタッフの福祉に感謝する機会でもあります。最後は、5月8日は世界サレセミアの日として祝われることについてお伝えします。世界サレセミアの日は毎年5月8日に記念されます。サレセミアは赤血球を簡単に分解する赤血球障害です。この病気は両親から受け継がれ、子供の頃から発生します。サレセミアは伝染病ではなく予防することができます。サレセミアはいくつかのタイプに分かれます。すなわち、サラセミア特性またはマイナーとマジャーです。マイナーサレセミアは単なる補断者であり、危険ではないため、患者は普通の人々と同じ活動をすることができます。一方、メジャーサレセミアは、貧血、肝臓と脾臓の肥大の症状を示すサレセミアの一種です。これは危険な病気であり、患者は一斉の肝臓に流血を必要とします。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。Voice of Indonesia。
Voice of Indonesia.
Krisna no minasan. Indonesia より世界をお届けしている Voice of Indonesia です。今回はインドネシア語についてお伝えします。
Voice of Indonesia。
Krisna no minasan, Indonesia ku desu。今日は中小企業はインドネシアの経済の柱であることについてお伝えします。アイルランガ・ハルタルト経済調整大臣は、中小企業がインドネシア経済の重要な柱であることを再び強調しました。彼は5月5日に開催された経営の産業ビジネス研究所のリーダー、エクゼクティブ及び起業家プログラムでこれを述べました。アルランガ・ハルタルト大臣は、協同組合及び中小企業省のデータに基づいて、現在中小企業の数は6420万に達していると述べました。国内総生産への彼らの貢献は 61.07% に達しました。それはおよそ8500兆ルピアです。インドネシア経済への他の中小企業の貢献には、総労働力の 97% を吸収する可能及び総投資の最大 60.4% を集めることができる能力が含まれます。中小企業の多大な貢献を考えると、アイルランガ・ハルタルト大臣は中小企業と技術ベースの産業を構築する上でのサポート、協力及びコラボレーションを継続的に改善する必要があると述べました。このパンデミックとデジタルの時代に中小企業を支援し開発するには専門家の関与が必要です。ただし、インドネシアの中小企業の数が多いことも課題と切り離せません。この課題に考えるために政府は多くの中小企業支援プログラムを実施しました。例えば、国民経済の回復またはペイエンプログラムを通じてインセンティブと資金、援助と人民ビジネスクレジットとインドネシア製の誇り高い国民運動、中小企業マーケティングのデジタル化からの資金調達を通じて企業家精神の強化、そして雇用創出法を通じて中小企業クラスをアップグレードするための長期戦略です。アイルランガ大臣はまた、商売部門の現在の業績は2021年の第1四半期に商売倍増効の増加を示していると述べました。2021年の第1四半期に増加を経験したいくつかの支出サブグループにはスーパーマーケット、レストラン、医療、家庭、ファッションが含まれます。さらに、インドネシアの製造業、購買管理者、指数または PME、データの発表も最高の位置、つまり 54.6 に達しました。アイルランガ大臣は、業界といくつかの商売支出サブグループの両方での重要の改善が生産性に戻るための業界と中小企業の精神を高めることができることを望んでいます。
Voice of Indonesia。
Sejak kemarin hatiku tak karuan membayangkan beberapa kemungkinan apa yang bisa terjadi jika gagal kali ini sederetan petuah para sahabat telah aku pelajari dengan cermat tapi aku juga tahu nyaris nihil peluangku untuknya aku beranikan diri rencana berbahaya
Ha!
Dia bilang aku teman yang pengertian, selalu setia kapanpun dibutuhkan. Tak juga dia menyadari isyaratku selama ini. Tuhan tolonglah, dia bodoh sekali. Rencana berbahaya ini tak bisa aku tunda lagi, meskipun kesempatanku satu banding seribu. Biar aku hadapi. Bekerjasamalah, jangan gemetar nanti menggenggam tangannya.
Rencana berbahaya ini tak bisa aku tunda lagi, meskipun kesempatanku satu banding seribu.
Voice of Indonesia.
Indonesia より世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソナインドネシアのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今回は東ジャワ州のケスルスープをご紹介します。ケスルスープまたはジャンガンケスルは過去の食べ物であり、今はだんだん忘れています。バニュワニーの部族であるオシン族の代表的な食べ物は、それを作っている地域が少ないため、入手するために困難になり始めています。このオシン族の食べ物は辛いな味を含まれています。通常これらのジャガンケスルを売る店は、肉のジャガンケスルと牛の足の肉のジャガンケスルという2種類のスープのみを提供します。一方、鶏肉を防臭しない場合は事前に注文する必要があります。このスープのスープ部分の材料はトウモロコシとトマトとネギとエビのペーストと塩と砂糖を使用します。そして忘れてはならないのは、野菜のベールまたはより一般にスターフルーツと呼ばれるものです。肉の味、野菜のスパイシーな、スターフルーツの酸味があるので、これがクスルスープまたはジャガンクスルの味を新鮮にします。15,000ルピアから20,000ルピアまでを支払うことで、この食べ物を1食分
あたりを得られます。現在クスルスープは主にバニュワニーの町の屋台とイジェンザンの斜面の大円地帯にあります。この古代の料理を存在するためにバニュワニ地域の5つの星スタールでこのクスルスープのメニューを提供しています。リスナーの皆さん、これでパサワナイのネイシャを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia。Voice of Indonesia。
インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。 次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワーナワニのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、ワーナワニです。今日は COVID-19 パンデミックの真っ只中に国の子どもたちの革新についてお伝えします。COVID-19 パンデミックは人間の生活に大きな影響を与えます。これに関連して、それは学生、特に東ジャワ州のマディユンのペゲーリー1ムジャイアンのモデル専門学校に懸念の意味で沈ませるのではなく、代わりにそれを想像に至らせました。学生のイノベーションへの励ましは人々の経済を後押しすることを目的とした無公害のコンセプトを持つ電気自動車を作成することによって実現されます。マディユンのムジャイアン専門学校の生徒が作成した電気自動車は中小企業や中小企業向けの販売車両として特別に設計されているため、中小企業電気自動車と呼ばれています。電気自動車になる前、学生たちは最初にこの車をパドル方式で設計し、愛の列車と名付けました。しかしこのアイデアは実現するためにキャンセルされました。これは車両にペダルを踏むために彼らが効果がないとみなしたスイカのエネルギーが必要になったためです。最終的に選択は電気自動車に切り替わります。長くはかからなかった約1ヶ月、ついに 90km の航続距離を持つ電気自動車が実現しました。物理的にこの車両は長さが 2.5m、 幅が約 1.5m です。この電気自動車は透明に設計されており、車のボディはアクリルやアルミニウムでできており、歩いている透明ケースのように発売されている製品を外から見ることができます。販売に使用されるため、中走、つまり最大時速 40km で走行するように設計されています。道路の安全を維持するために、車にはヘッドライト、ブレーキライト、ウインカー、バックミラーなどの車両も装備されています。この車は大人6人、つまり約 360kg の重量を保持できます。この車は3つのバッテリーをリソースとして配置できるように設計されています。1つのバッテリーがなくなった場合は2番目のバッテリーに移動します。後でそれが大量生産される場合は、1台の中小企業電気自動車の価格は1台あたり2000万ルピアです。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
Voice of Indonesia。
Bagai matahari dan bulan purnama, aku dan dirimu tak lagi bersama.
malam yang dingin penuh bintang-bintang. Ku lihat potretmu dengan lain orang. Kau dengan bangga beritahukan dunia kini kau miliknya.
Indonesia.
Indonesia より世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はブラムアチェが歌ったリンドゥマラムをご紹介します。スカムトが作曲したこのオリジナルクロンチョン曲は夜になったら会いたい気持ちが強くなるということについて語っています。
ぐっすり寝て月が輝くとき会いたい気持ちが現れます。目が覚めて心臓が鼓動するになりました。付随する音楽は厳粛に聞こえ、それを聞くのに穏やかさを与えます。それでは皆さん、最後はブラムアチェが歌ったリンドゥマラムを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
Indonesia.
kesuma. Kurenungkan mawar kesuma sanjungan asmara hatiku seragi rindu. Merindukan kasih darah suci, ingin bersama bahagia. Bila kau kunjung mawar segar indah mekar, lama sudah aku menunggu.